常版マウナケアショーのハートフルフライデー、皆様こんばんは。1週間ぶりのご無沙汰でございます。ハートフルフライデーのお時間です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。
はい、
はい、今日もこの方だよ。
はい、ナムル東海でと申します。は
い、よろしくお願いします。
はい、
ね、ちょっと今日は体調が、
ね、あの体調というか、まあ完全に仕事でちょっと疲れちゃってて、ね、うん、あのちょっとね、昨日両替機のねお金がね、うん、全然合わなくてもうずっと30分ぐらいね、もうこれが合わない、これ合わない、
銀行みたいだね、銀行員みたいだ
ね本当ですよ。あの100円まで数えましたから、うん、ちゃんと。
ああね、
はい、
あそうか、まあ銀行は1円まで扱うけど、
そうです、ね、
ゲームセンターは100円か。
ゲームセンター100円ですね。
そうか、いやすごく多くなったでしょお客さん。
いや多くなりましたね、だいぶ、
ね、
マンボウがなくなったから。
そうそう、
でもなんか、うん、あの夜、まあ、うち10時まで、うん、営業してるんですけど、
うんうん、あ10時まで、は
い、であの、うん、他の店、あの、うん、うち以外の周りの飲食店とかが、
うん、
大体休日は空いてるかもしれないですけど、
うん、
平日がもう8時には閉まっちゃうんですよね。
ああそうか、そう
だからなんか
そ, うだよ、ね、
そこからの 流,、うん、流動的な客みたいなのが見込めなくて、ちょっとなかなか、うん、これ開けてる意味あんのかなって思う時があるんですけど、うんうんうん、まあ、うん、それでもね仕事があるだけっていうのか、うん、時間が遅くなっただけマシなんで、うん、まあありがたいっちゃありがたいみたいな、うん、
まあ、はい、14日までだからあとね 数日ですかね。まあこれを収録してるのはちょっと11日なんですけどね、は
い、そうですね、
うん、まあ、もうちょっとの辛抱ですよね、
はい、
うん、
でまあ、うん、そうですね、今日はね、うん、ちょっとあのまあこの間からスパンクさんの話を結構してたと思うんですけど、うんうんうん、それに関係っていうかちょっと関わってくるような話をね、またちょっとね話題になったんで話したいと思います、うんうん、
お願いします、
はい、ね、10月10日にですね、あのツイッターのトレンドにですね、こんな単語が入ってました、
うん、
差別用語かわいいっていう単語ですね、
うん、かわいい、
この2単語が入ったわけです、
うん、
でまあ、発端が何かっていうと、
うん、
よろずニュースって読むのかな、多分そのサイトのところにですね、うんうんうん、あの紅林遥さんっていうあの原宿系ですごく有名なモデルだったりとか、うん、YouTuber とか、うん、そういう活動をされてる、まあ、方がいらっしゃるんですけど、その方のインタビューが載ってたんですね、
うん、
でそのことに関しての記事をこう見た反応で、うん、まあ、トレンド入りしたっていう感じなんですけど、まあ、この話っていうのがどういう話かっていうと、
うん、
とある TikTok に上がった動画が、
うんうん、
まあ、TikTok の運営によって削除されたんですけど、
うん、
その、まあ、経緯というものがですね、うん、結構、まあ、人種差別的な問題があったりとかして、
うん、
そういった経緯で炎上して、でその話を、
うん、
まあ、紅林さんが問題提起したことによって広まったっていう話なんですけど、
うん、
まあ、どんな動画だったかっていうのを簡単に、まあ、自分もね確認はあんまりできてないんで、
うんうんうん、
まあ、簡単に説明するんですけど、
はい、
あの人種だがですね、黒色人種、まあ、あのいわゆる黒人の方が、うんうんうん、アニメのコスプレ、多分エヴァンゲリオンかな、多分分かんないけど、うんうん、のコスプレをして可愛、うん、いっていう文を添えた動画を TikTok 上に上げたんですね、
うん、
でそうしたらですね、他のユーザーから、
うん、
まあ、あのお前が可愛いという言葉を使うなとか、
うん、
まあ、アジア人でもないのに使う、うん、そんな言葉使っちゃダメだとか、
うん、
可愛いは差別用語だとか、まあ、可愛いは抽象だみたいな感じの、
うん、
まあ、海外の、まあ、英語のコメントが、
うん、
たくさん入ってきたわけですね、
うん、
でそういったことを考えた人の通報によって、うん、まあ、TikTok の動画が削除されて、うん、TikTok のアカウントもその人はバンされちゃったっていう、
かわいそう、
かわいそうですよね。
でまあ、それこそ差別じゃんね。
それは本当差別だと思いますね。
TikTok も差別しちゃったってこと？
TikTok 自体は正直な話言うと、
うん、
その荒れたから削除したって可能性もなくはないと思うんですよね。結構毒、なんて言うんだろうな、 独裁政治的なところがちょっと TikTok ってあるんで、
うん
まあ、あのちょっと問題になって自分たちもちょっと理解できない範囲だったら消しちゃうみたいなことがあるみたいなんですね、うん
まあ、世界中で流行ってるからね。そうそうそう TikTok ってね、
うん、動画たくさん出てるしっていうのもあるし、まあうん、その AI が削除してるってパターンもあるんでちょっとどういう経緯でどうなってるのかはちょっと、ね、その内部事情までわからないけどっていう感じなんですよね、
うんうんうんうん
でもまあその消されたことは問題じゃないですか、
うんうんうん、
でそのことに対して、まあ、10月1日にですね、うん、その原宿系モデルとして活動されている紅林遥さんが、うんインスタグラムの、1分以上の動画が投稿できる機能があるんですけど、
うんうんうん、
その、機能だったりとか、うん、YouTube ショートなんかのところで、うん可愛いは差別ですかっていう風に投げかける動画を出したわけですね、
うんうんうん
でそのことに対してのインタビューがそのよろずニュースというサイトで書かれて、
うんうん、
でトレンド入りしたっていう話なんですけど
うーん
まあ可愛いは差別ではないんですよねはっきり言わせてもらうと、
うん、差別じゃないと思 う,
そう日本人からしたら褒め言葉だし、
うん、
その海外で流行ってる可愛いという、うんまあ、単語だとしても、
うん
まあ、KW とかそんな感じの、
うんうん、
なんだアルファベットで書くとしても、
うんうん、
その可愛いの意味って、
うん、
海外ではだいたいそのアニメ的な萌え的なやつのパターンか、
うんうん、
あるいはその原宿可愛いとか、
うんうん
まあ、そういったちょっとファッション的な要素の可愛いが、
うんうん
まあ、主流なわけですよ、
うんうん
まあ、全部とは言わないですけど、
うんうん、
そういうものなんで別に差別しとかに使うものじゃないし、うん、その特に原宿の界隈としては、
うん、
そういうことはあの差別するのは良くないっていうのが、
うんうん、
むしろあの、まあ、相違というか、
うん
まあ、その他のですね例えば、うん、著名な方だと増田セバスチャンさんあの、うん、キャリーパンペムさん の, あの美術とかを担当された方なんですけどそういった方とかも、
うん、
あのツイッター上で、
うん、
あの反論をしていたりして、
うん、
まあなんて言ったらいいんですかねとりあえずその、うん、うちら可愛いもの好きとしては、
うんうん、
みんなその人種とか性別とか年齢とか
あもう関係ない
関係なくお友達なんですよ ね,
るよねそうだよね
どんなジャンルでも可愛いが好きならお友達っていう感じなんですよ、
うんうん、
そこにねなんかそのな全然関係ないって言ったら失礼かもしれないですけど、
うんうん、
何も考えてないようなね人がやってきて、うん、私たちのね可愛いを、
うん、
なんか差別として使ったりとか
侮辱したりね
そう侮辱するのは良くないし、うん、その差別用語として使うこと自体が、
うん、
むしろ差別用語ですよって言う方が、
うん、
うちらにとっては侮辱ですよって話なんですよ
そうだね最低だよね
本当自分の主張のためにそういったものをねじ曲げないでいただきたいということは、
うんうん、
もう大前提も皆様に伝えておきたいということで、うんうんまあ、今日はちょっととりあえずその話をしたんですよね、
うん
まあ、ちょっと下調べとかがあんまりしっかりできてるわけじゃないんで、うんうん、今日はそこまで深くは言わないんですけど、
うんうん、
まあそもそもですね、
うん、
その本当にもう一度言いますけど、
うん、
うちらにとっての可愛いは、
うん、
そのみんなの可愛いだから、
うん、
その誰もが使ってもいいし、
うんうん、
それは文化の盗用とは言わないんですよ、
うん、
文化の盗用と言ってる人もいたみたいなんですけどそれは文化の盗用ではなくて交流であると私たちは捉えていて、
うん
まあ、例えばそのロリータってロココ時代の貴族とかのこうイメージビジュアルのイメージを発展させた結果がロリータ服になってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でセーラー服だってもともとは軍服だったわけじゃないですか、
うんうんそうだね、
そう考えると文化っていうのは、
うん、
その発展させていく過程で、まあ、国内外どこでもいいし、まあ、誰でもいいんですけど、
うんうん、
交流することによって発展するっていうのがあるから、
うん、
そういったことの妨げになるようなことはやめてほしいっていうのがあるんですよね。
そうだよね。その通りだと思う。う
ん、あとはその、うん、これに関してなんですけど、ちょっと、うん、まあ噂程度に聞いてもらいたいんですけど、
うんうん、
まあ最近ポリコレとかなんか流行ってるじゃないですか。なんか、
うんうん、
そう差別はいけませんよみたいな、
うん。
まあそれは別にいいんですけど、その、うん、ポリコレ的なものに反対する勢力みたいな人が、
うん、
まあ国内がいろいろいるらしくてですね。
うん、
でそういった方がその。今回の可愛いは差別だっていう発言をしているんじゃないかっていう話があって、
うん、
まあつまりそのそれを言うことによって、うん、その黒人の人もかぶせ差別できる、
うん、
で差別だよっていう人のことも抽象することができるし、
うん、
なんならそのアジアの文化、
うん、
まあ日本の文化なんでもいいんですけど、
うん、
その可愛いの文化っていうのを 注射することもできるっていう、うん、うまうまな状態になっちゃってるんですね。
へえ。
それを想像してみたら、うん、今そのツイッターとかでいろいろ見たんですけど、うん、まあちょっと勘違いしてる人が結構いて、
うん、
その今回の件に関して、
うん、
あのなんていうんだ、そのポリコレを推進する人たちがバカなことやって結果だみたいな感じでニヤニヤしながら、うん、あのツイートしてる人がいるんですけど、
うん、
逆逆って、
うん、
もうあのそのことは逆だってことはもう海外から発信されてるんで分かってるんで、
うんう
ん、あのバカさらしてるよ君たちって思ってるんで、
うんう
ん、あのそこはね勘違いしないでもらいたいというのがありますね、
うんうん、
でまあ言いたいのが、
うん、
自分的にはインターネット時代の文化のあり方って本当に国とか人種とかも全然関係なくて、
うんうん、
で例えば今シティポップって流行ってるじゃないですか、
うんうん、
あの、まあ、日本の曲がこう、うん、リバイバルブームみたいな感じでできてるんですけど、うんうんうん、そういったものが流行ったきっかけっていうのは海外でベーパーウェーブとか、うん、フューチャーファンクっていう音楽ジャンルによって、うん、そのまあ、シティポップとか言われる音楽ジャンルの、うんまあ、J-POP っていうのが、
うん、
その海外のユーザーから発掘されたことによって、
うん、
うちらも知ったみたいな感じだから、
うんうん
う
ん、
そういったこの逆輸入的な例もあるんで、
うんうんうん、
そのなんか本当にねなんか、うん、なんて言ったらいいんだろうな、文化を止めるなって言いたいんですよ、
うん、
私は、
うんうんうん、
あのそんな、なんて言うんだろう、人種差別とか、
うん、
なんかポリコレとかなんか知らないですけど、
そうそう、それを引っ張り出してそれをなんかいいように使うのはちょっとダメだよね。
あとそのポリコレとか今回関係ないじゃないですか、
うん、
そもそも、
うんうんうん、
あの誰かに、
うん、
あの嫌がることはしないっていうのが大前提、人間のこの、
うん、まあそうだね、
まあ
そうそ
う、なんていうか倫理観というか、
うんうん、
まあ普通にあるべき常識的な姿じゃないですか、
うんうんうん、
それができてないだけだから、
うん、
あの抽象とかそういう以前の問題だよねっていう話なのに、
うんうんうんうん、
なんでそれをなんか例えばそのポリコネがどうのとか、
うん、
そのフェミがどうのとか何でもいいですけど、
うん、
なんか嫌なものひとまとめにするみたいな、
うんうんうん、
そういうのやめてほしいんですよね。
同じなんかひとくくりは嫌だよね。
そうこの間 そのスパンクの件もそうだったんですけど、
うんうん、
何かをひとまとめにして、
うん、
その嫌だから叩くみたいなのはちょっとおかしいなって思うんですよね、
うんうん、おかしいね。
例えばあれはスパンクへの抽象になってたし、
うんうん、
または逆にその禁止防衛の抽象になってたと思うんです、
うんうんうん、
で今回に関してはその、まあ、黒人の女性の方、
うんうん
まあ、一応 A さんと例えばしておくんですけど、
うんうん、
その A さんに対しての抽象であり、
うん、
まあ可愛い系が好きな人への抽象だったわけなんで、
うんうんうん、
あのまあそれぞれ個人個人への抽象だと思ってもらった方がいいと思うんですよね、最近の炎上関係のことは、
うん
うんうん、
でもさTikTok って誰でも上げていいじゃん、
うん、そうなんですよ、
ね、楽しく、
う
ん、
そう、
それをなぜその批判されなきゃいけないのね。
そう、わかります。それは
なんでそんなことでいじめたりすると、
う
ん、
そうですね、多分まあいろいろあるとは思うんですよ、
うん、
そのなんかその政治的な、まあ、思想だったりとか、
うん
まあ、そもそもの性格が歪んでるとかもあるかもしれないですけど、うんうんまあ、もちろん本人が悪いことしてるパターンはなくはないんですよ、
うんうん、
でも今回に関しては別に悪いことしてないじゃないですか、
うんうんうん、そうそう、
そう悪いことしてるんだったらそれダメだよねっていうのは間違いじゃないんですけど、
うんうん
うん、なんかそういったその自分が気に入らないこと、
うん、
もう自分たちで変えられないようなこと、その例えばその人種のこともそうだし、
うん、
性別とかもそうだけど、
うん、
年齢とかもそうだし、
うん、
その人が変えられないけど、
うん、
自分がすげえ嫌なことっていうのをひとまとめにしていただくために、
うん、
そういったなんていうんですかね、 TikTok とか Twitter とか何でもいいんですけど、
う
ん、ツールってすっごい役に立っちゃってるんですよね今。
あ、そういう意味でね、
うん、そういう意味で
ひどいな、それひどい。
いや本当にひどいと思いますよ。
その A さんはさ、じゃあ削除されちゃってすごい悲しいよね。
だと思います。なんか一応、
うん、
本人かわからないですけど、
うん、
そのツイッターとかの書き込みみたいなのも見れてるし、
うん、
あとあの、
うん、
インスタのスクショみたいなのも残ってはいるんで、一応、
うん
まあ、読めないなりに確認はしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあそれを見る限りすごい悲しんでるし、まあ
うん、
逆に言うとその紅林さんが動画でそのことについて触れたって話があったんですけど、
うんうん、
その時すごい喜んでたらしくて、
うんうん、そうだよね、味方だよね、
もうあの目にいい人だなと思って、
そう目に見える形の味方がいるとやっぱりね嬉しいし安心するよね。そうそうそう、陰でそんな卑屈ないやらしいこと言われる反面さ、 いや、その黒人、その人種差別って今の世の中まだひどいと思わない？
本当ですね。
だってオリンピックでさ、同じプールの競技の中に黒人と白人入んないでしょ。
そうですね。なんか、ね、私もあんまり全部は見てないんで、うん、あれなんですけど、
そもそもなんかそこからだよね。
そう、
世の中もいじめやってるんだからいいじゃん別にみたいな。
まあそのなんか過剰にその守りすぎるっていうのも、うん、まあ逆差別じゃないですけど、
うんうん、
よくないとは思うんですけど、
うん、
まあ未だにそのなんていうんですかね、人種差別でもそうですし、あと性別とかもそうですけど、
うん、
まあその誰か特定の、
うん、
その属性のある人の、うん、に対してのこうなんていうんだろう、その抽象みたいなのは、
うん、
未だにやんでないというか、むしろひどくなってる、
うん、
と言っても過言ではないような気がするんで、ね、SNS 時代って考えると、
うん、
それを考えるとね、ちょっともうちょっとなんか、うん、その例えば TikTok みたいな企業みたいな人は、
うん、
その勉強して対策するべきだし、
うん、
そのうちらユーザー側も、
うん、
まあその今回の件って可愛いが抽象なわけないじゃん、批判なわけないじゃんみたいな感じで、
うん、
あのトレンド入れしてることが多かったんですけど、
う
そうじゃなくて、
うん、
日本人がそのそれはおかしいよっていう風に、
うん、
その例えば外国人の人だったりとか、
うん、
その日本語を知らない人に、
うん、
こう声をかけてあげるっていうのは、うん、必要なことじゃないかなと。
そうだね。
だから当事者意識を持ってない人たちが多いんで、
うん、
少しでもなんか、
うん、
あの考えてほしいなとは思いますね、
うん、そうだよね、
うん
うん、
特になんか可愛いとかもサブカルチャーとして結構日本から海外へってなったら有名な話ですから、
うん
うんうん、なんかそれを守るのはその経済的なものを守るのにもつながるし、
うん、
まあその文化を守ることにもつながるし、
うん、
もう自分たちの誇りを守ることにもつながるわけなんで、
うん、
まあその少しでも例えば英語書かれちゃったら英語で説明してあげるとか、
うんうん、そうだよね。
なんかね、まあ好きな人しかやらない、まあしょうがないような気もするんですけど、
うんうんうん、
まあでも少し考えるようにしないといけないなとは思うんですけど、まあこれも SNS の敗北って感じですね。
そうね。
うん、なんか頭ぽっかり空いたままこう適当につぶやく人が増えちゃったんだなっていう感じがすごいしますね。
あのまあ、物にはルールってあるじゃない。
そうですね。
そもそもルールってさ、こう何かを縛るものでもないし、何かを禁止するものでもないじゃない。
そうそう。
ただそれはうまくいくための鉄則なんじゃないかなと思うんだよね、うんうんうんうん、それはやっぱり皆さん守りつつ日本人らしくね、行きたいですよね。潤滑油です
よね、
うん、そうですね、うん、いや今日もね、いいお話をありがとうございます。
ありがとうございました
。はい、また来週も楽しみにしたいと思います、は
い、ありがとうございます。すいません、
は
い、
では次のコーナーいきます。
はい、
明日は誰の誕生日何の日をお送りいたします。明日は10月23日誰の誕生日でしょうか。ナインティナインの矢部浩之さん、1971年生まれ。お笑い芸人の渡辺直美さん、1987年生まれ。歌手の渡辺真知子さん、1956年生まれ。お誕生日おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。1992年天皇皇后両陛下が歴代天皇で初めて中国を訪問された日だそうです。そして1996年ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がダーウィンの進化論にカトリックと矛盾しないと表明したそうです。
なんか難しいこと
か。難しかったですね、すいません。そして2004年新潟県中越地方を震源とする新潟県中越地震、マグニチュード 6.8、震源の深さは13キロの直下型の地震、これ震度でいうと震度7だったんだって。そして死者が68人、負傷者が4805人出たというね。
なんか記憶にある気がします。何年って言ってます。
2004年、
なんかちょっと、
うん、17年ぐらい前、
ギリギリ記憶が多分あるぐらいの年なんで、
ね、最近ちょこちょこ多いしね。
そうですね、東京でも地震があったみたいだし、そうそう、
あの東京のあの地震を師匠が もうね予言していたというね、まさに恐ろしい。
ちょうどルークさんツイキャスしたんですよ、それ
本当
その時間ツイキャスしてて、うんうんうん、家が揺れてる音が聞こえてた。
嘘、怖い。
すごかったですよ
ね。いや皆さんも備えあれば憂いなしです。どうか備えてください。はい、はい、以上誰の誕生日と何の日をお送りいたしました。今日は楓ちゃんありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
また来週です。おやすみなさい。